STD ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は旭川のアイヌ語講師太田充さんです。今日の放送はレッスン26、簡単文形式名詞ルエ、ハウェ、シリ、フミのまとめです。
トーテクのエソカエルウェイ、太田充です。
トーテクのエソカエルウェイ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。おはようございます。 STB アナウンサーの宮田愛子です。今日もアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。講師は太田充先生、そしてアシスタントの川村久恵さん、八谷舞さんと一緒に勉強を進めていきます。それでは例文から見ていきましょう。
今回も会話形式ですので、まずお聞きください。
パハネプカネは
トゥパイカシマレホックネ。
あーやっぱパープロハウェ。
もう一度お願いします。
パハネプカネは
トゥパイカシマレホックネ。
あーやっぱパープロハウェ。
はい、パハネプカネはあんたの年はいくつ、それに対してトゥパイカシマレホックネ、62歳です。それに対してアヤポオヤマエパーポロハウェ、年いってんねという、文章でした。それでは3つ文章がありますので、1つの 文章1つずつ、発音しながら練習してみましょう。エパハネプカネは
エパハネプカネは
エパハネプカネは
エパハネプカネは。
はい、次です。トゥパイカシマレホックネ。
トゥパイカシマレホックネ。
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 アヤポエパーポロハウェ。
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 はい、それでは次の文章です。これもあの会話になっておりますのでお聞きください。
ソンのピリカシリターネネトーテクサムタオユパンナ
ポンのエンテレクシンキフミテタシンプヤンクスシニアンロヤンマッカピリカウマナ。
はい、もう一度お願いいたします。
ソンのピリカシリタネネトーテクサムタオユッパアンナ
ポンのエンテレクシンキフミテタシンプヤンクスシニアンロヤンマッカピリカウマナ。
はい、今の文章はソンのピリカシリとってもきれいだきれいだなという文章ですが、タネネトーテクサムタオユッパーナ、あそこへ湖のほとりへオユッパーナ走るんだ、そうするとポンのエンテレちょっと待ってクシンキフミ私疲れちゃったテタシンプイアンクスシニアンロ。ここにシンプイというのは泉という意味ですけど、まあ水が湧いているところということですがあるので休みましょう、そして水を飲んでヤンマッカピリカウマナ、冷たい水おいしいなという文章でした。それではこれも、文章一つずつ練習をしてみましょう。ソンのピリカシリ
ソンのピリカシリ
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 タネネトーテクサムタオユッパアンナ
タネネトーテクサムタオユッパアンナ
タネネトーテクサムタオユッパアンナ。
タネネトーテクサムタオユッパアンナ。
ポンのエンテレクシンキフミ。
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 テタシンプイアンクスシニアンロ。
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 ヤンマカピリカウマナ。
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 続いて単語を見ていきましょう。
アヤポ。
アヤポ。
おや、まあという意味の関東詞です。
パ
パ、
年齢という意味の場所名詞です。
シンプイ。
シンプイ、
泉という意味の名詞です。
死に。
死に、
休むという意味の自動詞です。
新規。
新規、
疲れるという意味の自動詞です。
手。
手、
ここという意味の指示代名詞です。
テクサム。
テクサム、
何々のすぐそばという意味の一名詞です。
と
と、
湖という意味の名詞です。
わ
わ、何々かという意味の終助詞です。
ヤンマッカ。
ヤンマッカ、冷たい水という意味の名詞です。続いて今日の学習です。まずは1、感嘆文についてです。
感嘆文といっても何かにも感心したとき、例えばとても美しいというの、そんなピリカって、これだけでもいいわけなんですけども、これまで学習してきたハベとかシリとかフミ、こういう形式名詞というのを使って、感嘆文を表すことができます。例えばとても美しい、これ見た目でとても美しいんであれば、例文にもあったように損のピリカシリーとなるわけです。とてもいい感じだという場合には損のピリカフミーと、こういうふうに表現をするわけです。
続いてその2、4つの形式名詞についてです。
これまでいろんなこの形式名詞学んできました。例えばルエとかハウェっていうのがこう出てきましたが、それぞれの意味についてもう一回確認をしながら勉強を進めたいと思います。まずルあるいはこのルエというのは、どういうことかといいますと、何かこの情報を知った場合にそれをこう一旦頭の中に入れて、知覚のフィルター、知覚でこの分析をして、それが事実として発話される場合、文章の後ろにルエネあるいはルネというのがこう用いられるわけです。だから疑問文の場合には何々ルエというのは何々が事実なのかいと聞くことになります。それでこの何々です、何々が事実であるっていう時に、感情がこもった時にはルエネの代わりにルアンっていう形も使われますし、あるいは強く断定をする場合にルウンっていう形も使われます。まあこういうふうに一旦情報を頭の中で分析をして、そして出す関係上、先ほどの簡単文としてはこのルエというのがありません。なぜかというと簡単文というのはそういう頭のフィルターを通さない感情的なものですので、簡単文にはこのルエというのは使えません。次にシリあるいはこのシリという言葉ですが、これは情報をどっから得るかというと、目から見た情報、視覚として得た情報を口に出して述べる場合、何々の様子であるという意味で文章の後ろに使われます。何々の様子であるという時にはシリネあるいは知らんという形で使われるってことですね。そして先ほども述べたように簡単文の場合、目で見て美しいなという場合にはピリカシリーというふうになるわけです。次にハウあるいはハウェイですが、これは情報をどこから得るかというと、耳から得るわけです。耳から聞いた情報を口から出す場合、日本語で言ったら何々という話だって言いたい場合にはハウェネあるいはハウネ、ほとんどの場合エッジが落ちますのでアウェネとかアウネってことになるんですが、あるいはアワン という形が使われます。そして疑問文の中では何々あべ、つまりこうやって聞いたけどもそうなのかいって聞くときに何とかかんとかあべっていうふうに文章の後ろに用いられる、あるいはその簡単文としても人からこう何々言われて何々だってかいってこう言う場合にあべ、ほとんどの場合はまああべっていう形なんですが、あるいはあう、あの文字書くときにはうって書いてますが、あうっていう形で使われます。次にふむ、ふみですが、これはあのどっから感覚を得るかというと、今出ました目、耳以外の感覚です。例えば味であるとか手触りとか、あるいは痛みとか快感ですね、そういった肉体的なその感覚とか、あるいはその気持ちです、そういうものを表現する場合、そういうものを感じ取ってそれを言葉にする場合、このふむあるいはふみというのが使われます。だから何々という漢字、日本語で言うと何々という漢字、何々という気分だって言いたい場合に不満という形が用いられるということですね。まあ尋ねる時の言い方というのはちょっとこの方言では不明なんですが、今言ったようにこの肉体的な感覚あるいはこの気分を表す言葉ですので、簡単文にはたくさん使われるということです。文末にこの踏みの他に馬なです。これは踏むあんあなんですけども、踏むあんな、おそらく踏むあんななんでしょうが、発音されるときには常に馬なっていう形です。さっきの踏みもそうですけども、あるいはこのハウハウェイと同じようにエッジが落ちますので、大抵あの踏むっていうエッジの音が聞こえません。そして後ろの音とつながって、先ほどの馬なのような一瞬あのどういう綴りなんだろうと考えてしまうような発音で聞こえますので、まあ、この方言ではちょっと注意が必要です。
続いて3、場所を示す指示代名詞です。
カンピの上とイカシマワンペで、テオロとかターネロっていう言葉を学びました。テオロっていうのはここ、ターネロというのはそことかあそこって意味です。今回もテタのテっていうのが出てきました。テタというのはここにっていう意味ですが、テというのがここという意味です。じゃあ先ほどやったテオロ、こことこのテとはどういう違いがあるのかということですが、これはあのここで、ここにとか、ここからというふうに使いたい場合には必ずこのテを使うということです。テタ、ここでだったらテタだし、ここへだったらテイネ、ここからだったらテワという言い方になります。それに対してあのここはどこそこですって言いたい場合、主語にする場合がありますよね。そういう場合にはテオロというのを使うわけです。さっき今回やったテというのは、例えば、ここが痛いということを言いたい場合、手あらかというふうには絶対言えない。ここが痛いは、手おろあらかというふうに表現されるわけです。このように手おろというのはここがとかここはというふうに主語に立つことができるのに対して、手というのはここでとかここにとか、そういう何々でとか何々へとか何々から何々までっていう意味を表す言葉としか用いることができません。
それでは今日の勉強はこれでおしまいです。来週はレッスン27、カンピヌエアラワンペイカシマホ、どのように、なぜ、疑問詞を使った疑問文4です。
ピリカのガヤン、
ピリカのガヤン。